それではこの朝は聖霊に導かれて、聖霊に導かれてという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはヘロデ王の迫害によってヨハネの兄弟ヤコブが殺されたことを、またペテロも、その後ペテロも捕らえられ、彼がユダヤ人たちの前に引き出されようとしていた前夜に御使いによって、まあ奇跡的ですよね、奇跡的に御使いによって助け出されたことを見ました。ペテロの救いはエルサレムの教会に大きな喜びをもたらしたわけですけれども、その後で、主はこのヘロデ王を撃たれた。虫に噛まれてヘロデ王は5日間苦しんで、で、死んだ。彼が神様に栄光を返さなかった、栄光を着さなかったからだと説明がありましたね。で、そのようにして主の言葉は、迫害があったわけです。ずっと最初から迫害の中を通りながらも、神様に、その中で神様に熱心に祈る、熱心な祈りを捧げる弟子たちによって広められていきました。自動的に何か勝手に神の言葉が広がったんじゃなくって、その迫害の中で弟子たちが、熱心な祈りへと導かれるわけだけれども、その中で祈りつつ、その彼らは御言葉を語り、そしてそれは広がっていった。で、さて今日の箇所では再びこのアンテオケ教会のことが記されていますね。で、ここから今まではペテロが中心でした、エルサレム教会が中心だったところから、ここからパウロが中心になって異邦人伝道が中心となってきます。で、ですので、再びこのアンティオケ教会のことが記されているわけですが、まず先週、見れなかったんですが、その最後のところ、ただ箇所だけを見たいと思うんですね。この13章、今開いているところの1個、すぐ前のところ、12章の25節。任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。大飢饉が起きた。大飢饉が起きて、その、特にユダヤの教会たちは、ユダヤの教会は迫害の中であり、しかも大飢饉があって、ね、苦しい状況にあったわけですけれども、アンテオキ教会は彼らをサポートすることを決めて、この救援物資をバルナバとサウロに託したわけですが、彼らはエルサレムでのその任務を果たして、アンテオキに戻ってきたっていうわけですね。で、その際に、マルコ、これは、マルコ・ヨハネってありますけれども、このマルコ、マルコ福音書を書いたマルコのことですが、バルナバのいとこでもありますね。バルナバのいとこ。このマルコを連れて一緒にアンテオケに帰ってきたっていうんです。そして今日の13章へと入っていきます。この使徒の働きのメッセージ、今年の初めの方ですね、をずっと見てきましたけれども、このメッセージを始めてから、いつも見てきたことですが、イエス様を信じる弟子たちの歩みは、つまり初代教会、一番初めのこの教会の歩みというものは、実に聖霊に導かれたもの。聖霊に導かれたもの。聖霊によって導かれたものであった。まあ、これからもそうなわけですけれども、つまり彼らは自分たちの計画や力によってそれをしたんではない。まずこれをどうしたらいいんだろうって、まず集まってミーティングして、いろんなこと自分たちの持てる限りのこの考えを持って、こうしたらいい、ああしたらいい、こうしたら人々は信じるんじゃないか、こうやって会議を行って始まったんではなくって、聖霊、神の霊、イエス様の霊、神の霊を受けることで、それに満たされて導かれることで、シンプルなところでは、主の承認。イエス様を証しする。イエス様がキリストですよ。イエス様が神の子ですよ。って、それを証ししたっていうことです。もしかしたら私、難しい。教会とはこうするべき、ああ、こうっていろいろあるかもしれない。でも、一番シンプルに戻ると、私たちはキリストの証人であるかどうかです。そのための愛の行為であったり、ね、いろいろこうするわけです。なぜ集まるのか、なぜ学ぶのか、なぜ人々にそうやって、ね、愛して何かしようって、それは、私たちの自己満足とかではなくて、 私たちを救ってくださいイエス様がこんな素晴らしい方ですよって届けたいがためですよね。ですからそこが戻ってくるわけですけど、それは聖霊を受けて聖霊に満たされて聖霊に導かれて彼らが証人となることによってですね、先ほども言いましたユダヤ人たちの、これは教会です。初代教会はそのユダヤ人たち、ユダヤ教のそのユダヤ人たちにから迫害を受けていたわけですが、その迫害はステパノの殉教を機にいよいよ激しさを増していった。で、人たちを除く弟子たち、人たちはエルサレムに留まるんだけど、それ以外の弟子たちはみんな諸地方へと逃れていくわけですが、逃れていった時にもう命かながら逃げていたっていうよりも、その逃れていく中で御言葉を述べ伝えていった。イエス様のことを証ししていった。そして主の御手が彼らと共にあったので、彼らがアンテオケというところまで行った時に異邦人がたくさん住んで、そこまで行った時にその幾人かが御言葉を語った時、多くの異邦人ギリシャ人たちがもうイエス様を信じるようになった。そのようにして彼らの力というか計画や力ではなくって、主のご計画と聖霊の力によって誕生したのがこのアンテオケの教会ですね。その後バルナバとサウロが丸一年アンテオケの弟子たちを教えたわけですけれども、それによって彼らは成長したわけです、ね、成長、御言葉、当時の聖書って言った時旧約聖書ですから、そこからこの約束されていたメシアがイエス様なんだっていうのはどんどん開かれていくわけでしょ。でイエス様が全てってなるその歩みをする中で、彼らが初めてこのアンテオケでキリスト者、クリスチャン、クライストにつくもの、キリストにくっつくもの、キリストの団体だって言って、クリスチャンズ、キリスト者と呼ばれるようになった。その中には、ね、軽蔑の意味も含まれていた。ね、あいつらはいつもキリスト、キリストって言ってるか、馬鹿にされる意味も含まれていたわけですけれども、でもそのようにして彼らは、イエス様と共に歩んだ、イエス様の弟子となった、イエス様についていった。で今日の箇所ではそのアンテオケ教会の指導者たちのことが記されていますね。一節をもう一度見てください。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。この預言者や教師っていうのは今で言うならば牧師、長老の、変わっていったっていうわけですけれども、でこの人々については、この指導者たちについては詳細が記されていないのでわからないことだらけでも、例えばニゲルと呼ばれるシメオンとは、ニゲルっていうのがラテン語の黒いという意味ですね。黒いという意味からアフリカ系の人であったんではないかと思われますね。クレネ人ルキオは、これは確かではないんですけれども、クレネ人ルキオはアンテオケで初めて主のことを語ってその幾人かの中にクレネ人がいましたね。その中の一人であったのかもしれないとも言われます。国主ヘロデの地兄弟マナエンとは、イエス様の公の生涯、イエス様のその生涯の頃にガリラヤ地方、イスラエルの北の方ですね、ガリラヤ地方を支配していたヘロデ大王の子供ヘロデアンテパスと同じ年頃で、この王子と共に、宮廷で育てられたようですね。ですからこのマナエンは、そういう意味においては身分の高い家柄の出身であったとこう思われます。まあそういったことはここからわかるわけですが、このような人々がバルナバとサウロと共にアンテオク教会の指導者であった。二節三節のとこ見てください。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。皆さんここで聖霊が、ね、聖霊がこのようにこう語るのを聞いたというわけですが、それはどのようにしてだったと思います?皆さん聖霊の声聞きました?先週。 聞いた人、聖霊の声というか、まあクリスチャンになって一度でもそのこういうふうなこう聖霊の声を聞いた。聖霊がこの主語に置かれている箇所はここが初めてではないですよね。御霊がとかってありますけど、御霊とか聖霊って違う言い方をしますが、でも聖霊がこう語ったとか、聖霊が導いた、聖霊がペテロを助けたとかって言った時に、その聖霊、まあ聖霊っていうか御使いですね、ペテロの場合は。その聖霊がここでその主語に置かれているのは初めてではないんですけれども、でもアンテオ家の指導者たちはどのようにして聖霊の声を聞いたのか、はっきりこうやって言うわけですよね。聖霊に語られたような気がしたとかじゃなくって、聖霊がこうしなさいってこう命じたっていうわけですよね。彼らはどうやってそれを彼ら自身の声または考えではないと判断できたのか。聖霊がっていう人いっぱいいますよ、今の時代も。でもそれを聞いて、この人が聖霊がって言って話聞いていくと、っておかしく思えるっていうのは、御言葉からずれてるとか、半分しか真理を言っていないとか、その人の自分のサクセス、自分の自己実現のために聖霊がとは言ってるように聞こえてくる。そして御言葉があまり聞こえてこない。で、そういうこといっぱいあるわけじゃないですか。でもと同時に聖書は聖霊がっていうわけですから、私たちは聖霊を軽んじてはいけない。むしろ聖霊抜きには私たちのこの信仰者の歩みはないわけですから、やはり大事なわけですよね。でもどうやってそうやって判断するんですか。聖霊が今日も朝こうやって語られてね、これからあなたはこうしなさいって言ってくれてって言ったらいいと思うわけじゃないです、私たち。どれだけ分かりやすいのか、それがあったらここまで悩まなくてもいいって思うわけじゃないですか。これが御心なのか、それとも自分のお心なのか、どっちか分からない、祈ってもね、そういう声は聞こえないって迷うというか、そういった中を通るわけじゃないですか。まあまあ、残念ながらいつものことですが、残念ながらここにはそれは書いてないわけですよね。具体的にどうやって語ったかので、ある意味ミステリーなわけです、その聖霊が語られるって言った時に。でも確かなことは、それは突然彼ら、その人々に、この指導者たちに突然何もしてないのに突然ではなくって、彼ら何していましたか。それが彼らをして、この指導者たちをして、主を礼拝し断食している時であった。イエス様を通して神様を礼拝し崇め、断食とは祈りといつもコネクトすぐされますけれども、でもそれは断食を持って何を食べる、ダイエットじゃないですよね。断食をするのは神様にフォーカスするため、この命が神様からのものであるとフォーカスするためにこうするわけです。彼らがそのようにして、つまり彼らの心がイエス様に向けられている時に、彼ら聖霊がそのように彼らに語ったというんです。で、今も言っていますが、彼らとはこの預言者や教師のことですから、当然彼らは聖書に通じていたわけですよね。イエス様が蘇られて天に昇られた時に、弟子たちに大宣教命令を命じられたわけですけれども、そのことも当然知っていたはず。出ていて作られたすべての人に福音を述べ伝えよ、彼らを弟子としなさい。当然彼らは聞いていた、知っていたはずですよね。またサウロが主の皆を異邦人と王たち、またイスラエルの子孫たちの前に運ぶために選ばれたことも当然知っていたことでしょう。当然サウルがどのようにして救われたかも、彼らはこの教えの中というか証を当然聞いていたことでしょう、この指導者たちはね。で、それらのことを考えるならば、全部主が語られた聖書の言葉とかそうやって言えるわけですが、それらのことを考えるならば、彼らがイエス様を礼拝し御心を求め、それに聞き従おうとする中で、このように聖霊に語られたというのは理解できないですかね。旧約聖書行くと、もっと主が語られたって直接的な、直接的な、聖霊も主も一緒なんですが、そうやって 聖書にいっぱい出てくるわけじゃないですか。でも彼らのその聖書の理解、イエス様の言葉の理解、そしてそれに従おうとしている中で、このことを聖霊によって語られたって言っても、私は理解できるのではないかと思う。彼らがただ自分たちで考え出して、あ、こうした方がいいんじゃないって言ったんじゃなくって、聖霊を通して神様が語られた。御言葉を通して語られた。イエス様の言葉を通して語られた。でも彼らはそれを、はい、分かったではなくて、それを確認するかのように、さらに断食と祈りを持って、バルナバとサウロの上に手を置いてから彼らをこの宣教へと送り出すわけですね。4節見てください。2人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。前に地図が出ます。セルキアとはちょっと小さいんですけど、真ん中の右の方にアンテオケがありますね。このアンテオケのすぐ左のところに、セルキアですね。セルキア、港町で、彼らはそこに下り、そこから船でキプロス島、この島ですね、地中海に浮かぶ島、キプロス島に渡った。キプロス島は以前も見たように、バルナバの故郷です。バルナバの故郷、レビ人バルナバの故郷で、ここには多くの離散の民、つまり離散も、その昔に散らされたユダヤ人たちがいたと言われます。で、この後、まあ、サラミス、パッポスという町も出てきますので、それらの位置も、見えなかったら皆さんの聖書の地図を見てください。東側にサラミス、サラミスですね。サラミスがあって、で、西の方、南西の方に、パポスという町がありますね。はい。で、ここでも彼らは聖霊に使わされて、キプロス行きを決定するわけですね。聖霊に使わされて。つまりそこに行くことが主の御心であるという確信と平安をいただいたんだと思うんです。で、そこで何が起こったのか、5節から7節、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて、神の言葉を聞きたいと思っていた。サラミスに着くと、到着すると、バルナバとサウロは、まずユダヤ人の街道、諸街道ですから、一つだけじゃなくて、街道もあったわけですよね。で、そこで神の言葉を述べ始める。そしてこの時に、まあ、この著者のルカはですね、彼らはヨハネ、さっきのマルコですね、マルコを助手として連れていたとこう補足しているわけですけれども、まあ、この時二人だけじゃなくてマルコも一緒にいたわけですね。で、このことはまた後でマルコのことが出てくるので、次回以降に見ますが、で、このユダヤ人の街道でまず御言葉を語ることは、この彼らパウロたち、サウロたちが、用いた宣教方法としてこの後も出てきます。まず彼らはユダヤ人の街道に入って御言葉を伝える。というのも彼ら自身がユダヤ人ですよね。サウロにしてもバルナバにしてもユダヤ人ですし、またこのユダヤ人、神様の約束としてのメシアを待つこのユダヤ人たちに、そのメシアはあのナザレのイエスだよ、あのエルサレムでの外ですけれども、そのエルサレム、十字架にかけられて殺されて蘇られたあのナザレのイエスが、このあなたたちの待っていたメシアだよって、そのことを証しすることが主の御心であったからですよね。ユダヤ人は置いといて、異邦人伝道だって言ったんじゃなくって、彼らこそまずこの福音を聞くべきだ。で、もしそれにユダヤ人たちをスキップして、ね、先に異邦人たちだけに宣教していたらどうなっていたと思います?で、そこで異邦人たちが信じていて、ね、で、ユダヤ人たちは何も聞かされていなかったとしたらどうなったと思います?ユダヤ人たちは決して、もちろんサウロたちもそうですし、異邦人たちに耳を傾けることはしなかったことでしょう。 なぜならばそこにはユダヤ人と異邦人の間には大きな隔ての壁があったわけです。見ましたね、ペテロの時もそう、そのこのアンテオケでもそうなんだけれども、そんなね、すぐに あそこでそういう技が起こったからって言って、この後もいろんな問題が出てくるわけです。その隔ての壁としてね。ですから彼ら諸会堂でそのように教え始めた。で、彼らがユダヤ人の諸会堂で御言葉を述べ伝えた結果は何も記されていませんね。記されていない。そこで何か出来事が起こったとは書いてない。ですからサラミスではもしかしたら誰も信じなかった可能性もあります。ただその後彼らが島全体を巡回し、その島の西側にあるパポスまで来た時に救いの出来事が起こった。ローマの地方総督セルギオ・パウロがそこで救われる。まあ、このことについては今日はちょっと時間の問題で見れないんですが、でも考えてみてください。そのローマの地方総督が信じて救われたって言うんですから、その後のことを考えるとゾッとしませんか？シーザー、カイザル、ローマのその王様をね、礼拝しているその地方総督でしょ。彼がそういう、ね、このイエス様を信じてって言った後、決して穏やかに済むとは思わない。彼が隠れキリシタンにならない限りはね。まあ、そういったことは書かれてないので触れませんが、でもそういうことを考え出すと、このことも決して小さなことはではない。でも彼の救いがここで起こるわけですね。このローマの地方総督セルギオについては賢明な人であって、バルナバとサウロを彼は招いて神の言葉を聞きたいと思っていたとだけ記されていますので、でも彼はそういう意味において神の言葉にもともと興味を持っていたわけですね。ところが彼のもとにはユダヤ人、これもまたユダヤ人の偽預言者で、ナオバルイエスという魔術師がいた。この魔術師とは、この時代、東方の、元東方の異教、ことにペルシャですね。ペルシャ、かつて栄えたそのペルシャ宗教の、その、ね、そういう技、その奇術という、その奇術、その技、その驚かすマジック的なものですね。それを持って人々を驚かせ、彼らの信望を、人々からその信望を得ていたのが、この魔術師たちですね。で、当時ローマの高官たちはこの特に魔術師たちに興味を持っていた。まあ日本でもそうですよね。魔術とは言わなくても、占いなんとかでね、私の将来はどうなるのかなんとかでって言って、みんなね、普通のニュースの天気予報とかでも出てきちゃうぐらいのね、神々のそういう異教のその中っていうのは、そういうものじゃないですか。私たちはそれは信じないわけですけれども、でも興味を示していたという証言が残っているそうですね。当時のローマの高官たちは魔術師たちに興味を持っていた。ですからサマリアにいた、その魔術師シモンがいましたね。サマリアにもいたわけですが、で彼もその魔術を持って人々を引き寄せ、あのね、引きつけていたわけですが、このバルイエスも魔術を持って人々を驚かせ、特に総督の心も引きつけていたのではないかと思うんですね。でそこに聖霊に使わされた、彼らが自分で来たんです。聖霊に使わされたバルナバとサウロが現れる。8節から11節のところ。ところが魔術師エルマという名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名です、パウロは精霊に満たされ彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。バルナバとサウロから御言葉を聞いた総督は心を開いたんでしょうね。でもそれを見たバルイエスは総督を信仰の道から遠ざけようとする。 で、この時ちょっと余談のようにも思えますが、この時、まあ、このここは、ローマ総督がいたわけですから、地方総督がいたわけですが、その相手がローマ地方の総督ということもあってか、サウロの名前がここからユダヤ名、サウロというのはユダヤ名ですが、ここからローマ名のパウロになっていきます。ですから、ここから私も あのパウロパウロと使います。これまではサウロって書かれていたのは、あえてサウロと言ってきましたけれども、パウロと変わっていきます。その理由はわからないんですが、ここから、まあ、言えるのは、異邦人宣教が本格的に始まっていったわけです。これ第1回伝道旅行です、パウロたちの。ですから、本格的に始まっていったことを考えるならば、パウロがその状況、これはユダヤじゃないですからね、ローマの支配のところですから、その状況を考えてローマ名を使ったことが考えられますね。まあ余談ですが、私自身も本名の韓国名と日本名、これは通名と言いますが、持っています。徳原という名字を持っていますけれども、これまで日本ではその通名を使っていました。まあ、通名プラス韓国名の日本語読み元ヒョンっていうのの元っていうのが公のきちっとしたその正式な形、学校など普通の時には徳原って言って、だから3つを使い分けていたわけですが、その場所そのあれによって国外に出るともう本名しか通じないので、それをID がないので、そういうようなことをしていましたが、まあ、そういうことかなとも思いますね、その場所そのあれによって。話を戻しますが、ここでも聖霊という言葉が出てきますね。出てきます。その聖霊に満たされたパウロはバルイエスを睨みつける。皆さん、私が今睨んだのは聖霊に導かれたとか言わないでくださいよ。でも聖霊に満たされてるから、いつもニコニコして何でもいいよ何でもいいよにはならないのも事実です。聖霊は悪に対して、正義に反対するものに対しては絶対ノーという、その力強さもありますね。すでに見たように、このバルイエスが信仰に入ろうとするこの総督を遠ざけようとしたからですね。その信仰の道から遠ざけよう、妨げようとしたから、パウロはそうしたっていうわけですが、このにらめつけるとは、まあ、まじまじと見つめるわけです。まじまじと見つめる。一心不乱に見つめるという意味ですが、そのようにして、バルイエスをにらみつけたパウロは、それで終わりましたか？終わらない。彼を悪魔の子とも呼んでますね。イエスさんがペテロに引き下がれサタンって言ったみたいな、ちょっとそのことも思い出されますが、ね、悪魔の子と呼び、彼が日の光を見ることができなくなると宣言した。すごいですよね。皆さん宣言できます？ね、もう本当に神様と私は一つだっていうあれがなかったらできないでしょ？でも聖霊に満たされた、聖霊を通しイエス様と一つであったパウロはそのように宣告する。するとたちまち彼の目は見えなくなってしまった。この時のバルイエスの心境は どんなもんだったでしょうね。皆さん、今突然そうやって神様に言われて、聖霊様に言われて、また誰かを通して言われて目が見えなくなった、どうですか？ああ、きっと3日目ぐらいには見えるようになるって楽観的に考えられます？私だったら、いや、もう見えなくなったらもう見えなくなったままじゃないかってもう心配しますよね。魔術を持って、魔術師ですよ、魔術を持って治せたらよかったんですが、どうやらそれもできなかった。引いてくれる人を探したっていうわけですから。でパウロはここで、見よ、主の御手が今お前の上にあると言ってこのことを行ったわけですが、私たちはすでに主の御手がイエス様を信じて御言葉を語る者と共にあったことを見ましたね。離散の民、幾人かのこの、ね、外国人弟子たちがアンテオ家に行った時、主の御手があったので多くの人が信じたって。ね、主の御手はそのように祝福を意味する。でもここでは主を信じない、主に敵対するバルイエスにも主の御手が伸ばされていることを見ることができます。そしてそれは彼にとっては目が見えなくなることですから、つまり災いを意味していた。深くはいきませんが、でも私たちはここから主の御手が主を恐れ敬う者の上にも また同時にそうでないもの、敵対するものの上にもあることを覚えたいと思うんです。そして私たちは主の前にいつでもへり下りたい。へり下る。主の御手がそういう意味で祝福をもたらす、私を引き上げてくれるものとして主の前にへり下りたいと思う。なぜならば 主は高ぶるものを低くされ、ご自分の前にへり下るものを引き上げてくださるからですね。12節、この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。総督はパウロの宣告によってバルイエスの目が見えなくなるのを見て信仰に入る。でもそれはただその出来事に驚いたからではなくって、主の教えに驚嘆したから、主の教えとそれが一つであったことに驚いて信仰に入った。ですからここにはそういう細かいことは記されていない。でもすでに主の御言葉はバルナバとパウロによって語られていた。そこにバルイエスの邪魔が入り、精霊に満たされたパウロは彼の目を閉ざすわけですが、総督はそこで表されたこの神の力、つまり魔術ではない。誠の神の力としての、この主の教えを経験的に知ったときに、この主への信仰に入ったわけです。ですから、ただ教えだけではないんです。この御言葉には力がある。イエス様は神の力、デュナミスですね。ダイナマイトの力。イエス様、滅びゆく者には、異邦人には愚かに思えるかもしれない。ユダヤ人にはただのつまずきでしかないかもしれない。でも信じる私たちには、イエス様こそ神の力なわけです。聖霊がバルナバとパウロをキプロスに使わされた理由、それは間違いなくこのセルギオの救いのためであったと言えるでしょう。ではバルイエスはその後どうなったんですか。皆さん、目が見えなくなって、この続きの13節はもうそのまま空いてますから、見ていただいたら分かりますが、この13節ではもうパウロたちがパポスから船でしたってなってますよね。もう次のところに行っちゃったわけです。ですので、まあ、総督もそうなんですが、バルイエスがどうなったのかは分からない。でもパウロがこの彼に魔術師バルイエスに対して語った言葉をもう一度見たいと思うんです。11節に戻ってください。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなると言った。パウロはここでこの先ずっとではなくしばらくの間と言っていますね。なぜそうなんです。皆さん、そんなことわからないって言ったらそこまでかもしれない。でもなぜそうなんでしょう。むしろこの先ずっとバルイエスの目が見えない方が信仰に入った総督にとっても町の人々にとっても良かったんではないですか。すぐまた見えるようになったら総督が信仰に入ってもうカイザルを礼拝してませんとかって言うかもしれない。また魔術を持って総督を信仰から、ね、引き離そうとするかもしれない。だったら彼はもうこの先ずっと見えない方がいいんじゃないですか。神に敵対するものなんですから、こういうことをしてたわけですからって行きたいでしょう。私たちはじゃないです。あの人こんなに悪いことしてきた、この人はこんなんなんだから、もう許される必要はないよ、もう神様撃ってください、神様この人をもう裁いてくださいって言いたいでしょ。自分には言わないでしょ、もちろん自分に対しては。でも他の人にはそうやって言いたいわけじゃないですか。そういう視点から言うとバルイエスはずっと見えない方がいいわけですよね。見えたとは書いてないです、聖書には。でもしばらくの間とパウロは言った。どうでしょう、このバルイエスとこの時のバルイエスと救われる前のパウロとではどちらが罪深いですか。バルイエスは総督を信仰の道、信仰を持とうとした総督を引き離そうとして遠ざけようとしましたが、パウロは何をしました。 これ比べてどっちが悪いとかそういうことただ言いたいだけじゃないんですけど、でも今考えてみます。パウロはどんな人でした？何をしましたか？クリスチャンたちを激しく迫害したわけですよね。教会を滅ぼそうとした人。でもそんな彼が今この時にはこの総督セルギオに対して神の言葉を語り、バルイエスには裁きを宣告したわけですよね。じゃあ彼は自分の過去のことを忘れてしまったのか。もうそれは自分のことは忘れて、でも今これから私はね、福音を述べ伝えてるんだから、信じない者はみんなこうなれって言って、そういうただ裁きを思ってこういうことを言ったと思います。パウロが今このようにして神の恵みを語ることができたのはなぜですか？イエス様がただ彼に憐れみを示してくださったから。もう裁きを受けて滅びに至って、もう当然そのパウロをイエス様はむしろ彼にこの上ない寛容を表し、つまり恵み憐れみを示すことで彼を許して、この恵みを届ける器とされた。主はもちろんパウロのその目を一度閉ざされましたよね、3日間。でもそれは裁き、それ自体で終わるためではなくって、その後再び見えるようにされたわけですが、それはパウロの目がこの肉体の目だけではなくて心の目も開かれるため。それまで信じて私は正しい、これまでこうやって一生懸命聖書を守ってきた、でもその生き方は偏見でしかなかった。むしろ神様が使わされたこの御子イエス様を、こんなやつ救い主じゃないって言ってパウロはイエス様を信じた人々を迫害してたわけですよね。私は正しいんだ。でもそれは神様に対して敵対していた。サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかとイエス様に言われた。私たちの思い込み偏見っていうのはそんなレベルですよ、人の。だからさっき言ったようにへりくだる必要があるんですけれども、でもそのパウロをね、主は憐れみを示すことで、パウロは、ああ、イエス様と出会う。でもただ出会って許されただけで、ああ、この憐れみと恵みに満ちたイエス様を彼自身も信じて、人々にこのイエス様を述べ伝えるためですよね。初歩となって彼が異邦人宣教に出ていくために、主はそのように憐れみを示された。そうするとパウロがここでこの先ふっと見えなくなれ、もうこの裁きはね、もうそれでお前滅びるんだではなくて、しばらくの間と言ったのは、バルイエスに対するその悔い改めて主に立ち返るチャンスを与えるためであったと言っても良いんではないですかね。私たちはこの部分忘れてはいけないですよ。悪に対して怒りを持ついろんなのがあったとしても、それでもうあなたは終わりって言うと、でもしイエス様がそれでそうされたとするならば、その憐れみのない裁きは私にも返ってきます。私たちにも返ってきます。そのように測ったと同じように、主も私たちを測られます。あの大迫害者であったパウロのために十字架で死なれた、この罪人の中の罪人のパウロのために死なれたイエス様は、ここでのこのバルイエスのためにも死なれた。そしてここにおられる、ここにいる私のために、ここにおられる皆さん、あなたのためにも、主はこの苦しみ、十字架の苦しみを耐え忍んで贖いの死を遂げてくださった。主が私たちの罪を負って、バルイエスの罪、パウロの罪、私たちの罪を負って神様の裁きを代わりに受けてくださることで、私たちから裁きが取り除かれ、許しが与えられるため、途中そのいろんなとこ通りますよ。裁きと思える御手が下ってって、そういうことはあります。でもそれで、ああ裁かれたんだ終わりじゃなくて、それは私たちが主を求めるようになるため、立ち返って主の許しを得るためですね。聖霊はそのようにして私たちの罪を示されます。でも罪を責められて喜ぶ人なんかいない、苦しいわけですよね。でもそれは皆さん、それは、ああ神様私を苦しめようとしてる、裁こうとしてるで終わらずに、その面はあるわけですが、じゃなくて、それを通して、ああイエス様は 私たちをご自分に引き寄せておられる。ああ、私のうちにはまだこの汚れた部分が、こんな自己中心なところがある。聖霊様を通して、ああ、イエス様は私を愛してくださるゆえに、そのように引き寄せてくださってるんだ。主は3日目によみがえられましたが、それは彼を救い主と信じる私たちが永遠の命を受けて、また聖霊、この方の聖霊を受けて、神の霊を受けて、主に喜ばれる歩みへと進むため、許されたで終わらない、その許された私たちがパウロのように、そのように聖霊を受けてイエス様を証しするものとして歩んでいくためですから、そこで許されたで終わってはいけない、満足してはいけない。信じる私たちに賜物として与えられるこの助け主、パラクレートス、そばに呼び出されたこのお方、遠くにおられるんじゃない、私たちのすぐそばにおられる助け主、使わされた助け主、聖霊によって満たされて導かれるところへ進んでいく必要がある。でないと、聖霊に導かれて歩むことをしなければ、私たちは中間はない。聖霊に導かれて歩むことがなければ、私たちは肉の思い、つまり自己中心の歩みへと向かうからですね。どちらかしかない、真ん中はない、半分半分はない。聖霊に導かれるか、我が道を行くか。主を礼拝するアンテオ系教会に聖霊を通して語られた主は、今日も御言葉に聞く、御言葉、主の御言葉に聞き、祈りを持ってご自分を礼拝する者に聖霊を通して語ってくださいます。で、その聖霊はどうだっていう具体的には見えないですよ。目に見えたとかそういうのではない。でも確かにその聖霊様が働いてくださるので、私たちのうちにこの御言葉が分かる。祈りを通して、ああそうだ、イエス様、イエス様は私をこのようにして救ってくださったし、立ててくださったし、私を用いてくださってるんだって、そのことが分かる。それは聖霊を通して主が語っておられるからですね。そして従おうと信仰の歩みを踏み出す者に力を与えて、御心としてのこの宣教の技、主の証人となることを聖霊を通して主はしてくださいますね。聖霊に導かれて彼らは歩んだ。今日生きる私たちも聖霊に導かれて歩ましていただこうではありませんか。お祈りしましょう。